んにちは。夏の入道雲に変わり、空にはイワシ雲が顔を覗かせる頃となりました。皆様、お健やかにお過ごしでしょうか。公益財団法人健やか食生活協会提供、声の食生活情報、令和8年9月号をお届けします。最初に目次をご紹介いたします。まずは今月の言葉、デザイナー朝子さんのいいものはいいことを運んできてくれるというお話です。続いて食生活の話題、電子レンジの歩みと題してお話しします。そして卵の美味しさ研究所代表峯木真知子さんの最も身近な食品卵のコーナーです。第2回は卵殻、卵の殻についてです。代わってお米料理研究家白井紀子さんの今日はおにぎりを握ろうが続きます。4品目は天かすを使ったたぬきおにぎりをご紹介します。東京農業大学名誉教授小泉武夫さんの行った食った全国駅弁の旅、今回は広島宮島の穴子飯弁当です。そして外食情報です。米粉で作られる麺フォーの専門店のお話をします。代わって料理人飲食店プロデューサー稲田俊介さんのシンプルで美味しい料理です。今月は焼きナスです。そしてアルモンデ料理家大塚優子さんの小麦粉で美味しいお餅を作ろうが続きます。4回目は塩昆布チーズ餅の作り方をご説明します。社会福祉法人青葉二会理事長榊原則俊さんの食は自然の恵み、奈良から広げる農福連携のコーナーでは柿の葉寿司とサバ棒寿司のお話をし、食生活ミニ情報のテーマは焼きバナナの魅力です。ご質問にお答えしますのコーナーでは乾燥味噌汁の栄養についてのご質問にお答えします。最後は協会からのお知らせ、声の食生活情報通刊500号記念特別号のお知らせです。エンディングでは皆様から寄せられたお便りをご紹介します。最初は今月の言葉です。今月はデザイナー朝子さんのいいものはいいことを運んできてくれるというお話です。朝子さんは夫と2匹の白猫と築33年 2LDK のマンションで暮らされています。2019年より YouTube 日々日々にて毎日のちょっとした楽しみや暮らしの工夫など日々の動画を投稿、物や時間との向き合い方、そのセンスが多くの人に支持されています。著書に日々日々自分が喜ぶ暮らし方、私の芝を青くする心の整理術などがあります。
毎日使うヴィンテージのコーヒーカップ、つやっとした白い器、柔らかな革製のスリッパ、食事を楽しむラウンドテーブル、どれもこれも自然と笑みがあふれるものたちばかりです。日々付き合う愛用品は紛れもなくものなのですが、それにくっついている空気のようなものが自分の気分に通じています。なぜかこれが好き、いつもこればかり選んでしまうものは、きっとそこにくっついている空気のようなものをキャッチしていて、自然と手にしてしまうのかも。そして、いいな、素敵だなと思いながら使っていると、そのいい気分が物にもくっついていて使うたびに嬉しくなるのです。手にすることでちょっとポジティブな気分になれると、そのちょっといい体験が折り重なって いいことを運んできてくれるような気がします。呼吸をするように、暮らしのそばにある愛用品が、自分の心地よさを耕してくれる感じ。石鹸や洗剤、歯磨き粉などの日用品も、自分にとっていいものを、使うときはもちろん、購入するときの、ちょっと嬉しいいい気持ちを大切に。その積み重ねがグラデーションになって、全部まるっと私の空気になり、その日の気分になり、人生につながる気がしています。愛用品と日用品は、日々の心地よさの源なのかもしれません。台所道具に惹かれたのは、一人暮らしの頃に出会った、日本の手仕事の道具を手にしたことがきっかけでした。長野県の戸隠の竹かご、北海道の工芸館ショップのお弁当箱、高知県の四万十ヒノキのまな板、我が家で今でも愛用しているこれらの道具たちは、雑貨屋さんでふと目が合い、心臓が飛び出しそうになるその素敵すぎる風貌に、心奪われたのでした。何に使うかわからないけど、好きなもの、惹かれるものってありますよね。その類のものに私は出会い、道具一つで日常の景色が豊かにトーンアップするような気がしました。暮らしが豊かになるとは、こういう小さなことだよね、と思います。ある日、日本の道具の傍らに外国製のかっこいいお鍋やフライパンがお店でディスプレイされていて、その景色が私にはとても垢抜けて見えたのです。日本の道具プラス外国の道具の調和が新鮮で可愛くて、日本の道具に外国の道具を合わせてもいいんだと、自由の女神が頭から出てきそうなほど、完璧に揃えない、しすぎない、そんなところに人間味を感じて、嬉しくなったのかもしれません。それから台所道具は、日本の道具をベースに、様々なメーカーのものを揃えていきました。我が家の台所は、調和を考えていたら、自然と木、金属、宝楼、ガラスが集まりました。これはインプレス発行、朝子著、心地よい居場所を作る暮らしの愛用品に載っているお話です。
続いては食生活の話題です。今月は電子レンジの歩みと題してお話しします。
電子レンジは今では普及率が9割を超えるほど身近な家電機器となりました。時代のニーズや食生活の変化に寄り添うようにして、単に温めるだけの道具から本格的な調理器具へと進化を遂げてきました。日本の家庭に電子レンジが登場し始めたのは1960年代です。一部の限られた家庭にしかありませんでした。冷やご飯の温め直しと冷凍食品の解凍が主な役割でした。そして1970年代といえば冷凍食品が急速に広がり、またコンビニエンスストアやファミリーレストランが誕生した時代です。さらに共働き世帯が徐々に増え始めました。当初電子レンジの普及率はまだ数パーセント程度でしたが、こうした社会の変化に伴って、徐々に電子レンジが一般の家庭に広がるための土台が作られていきました。70年代後半になると、電子レンジと電気オーブンを一体化したオーブンレンジという製品が登場しました。マイクロ波による温めとヒーターの熱で焼くという全く異なる2つの加熱方式が1台に備わりました。 日本の限られたキッチンスペースにおいて多彩な調理が可能となりました。これにより家庭でのお菓子作りや本格的なローストビーフといった洋風メニューが身近になり、家庭料理の幅が一気に広がりました。1980年代に入ると電子レンジの普及はさらに加速します。80年代の後半には普及率が 50% を超え、1990年にはおよそ7割の家庭に行き渡るまでに急成長を遂げました。この時代の大きな特徴はマイコンの搭載と自動化です。それまでは人間が時間を計算してタイマーを合わせる必要がありましたが、マイクロコンピューター、いわゆるマイコンが組み込まれたことで、ボタンを一つ押すだけで、庫内のセンサーが食品の状態を判断し、自動で最適な温めや解凍をしてくれるようになりました。さらに、冷凍食品のバリエーションが広がり、家庭用冷凍庫の大型化も進んだことで、電子レンジはあると便利な機械から毎日の食卓を支える主役へと徐々に変わっていきました。1990年代の半ばには電子レンジの普及率は8割を超えました。90年代は温めの質が飛躍的に向上した時代と言われています。それまでの電子レンジの弱点であった温めムラや加熱のしすぎを解消するため、食品の表面温度を直接測る赤外線センサーが導入され、急速に普及しました。さらに出力を効率よくコントロールするインバーター技術が採用されたことで、加熱のスピードが速くなり、冷凍肉の解凍などもより均一にきれいにできるようになりました。電子レンジは食材に合わせた最適な加熱をコントロールする賢い家電へと成熟していったのです。そして2004年頃に登場し、大きな注目を集めたのが加熱水蒸気オーブンレンジです。水蒸気をさらに加熱して100度以上の気体にした加熱水蒸気を庫内に充満させることで食材を効率よく加熱します。これによりビタミンや旨味成分を守りつつ、余分な油分や塩分を落とすことができます。各メーカーの最高峰モデルとして位置づけられ、水で焼くというこれまでにない健康調理の提案とともに、技術の推移を競い合いました。現在では、こうした蒸し調理のアイデアを取り入れ、角皿や付属のカップに水を張って、手軽に蒸気効果を得られるモデルが、2万円から4万円台の価格帯でも手に入るようになりました。しっとり温めやふっくら蒸し料理を得意としています。手軽に使えてコストパフォーマンスも良いモデルです。ところが、多機能なものが普及すればするほど、逆に単機能レンジのシンプルさや特定の機能に特化した強みが再評価される傾向が見られます。自分のライフスタイルを見つめ直した結果、レンジ機能だけで十分と割り切る人も増えました。魚や肉はグリルやフライパンで焼く。お菓子やグラタンは特に作らない。温めと解凍さえできれば十分という人たちです。単機能レンジの最大の強みは、操作に迷わないスピード感にあります。ダイヤルを回すだけ、あるいは温めのボタンを押すだけでスタートします。また、複雑な機能を省いたシンプルな構造のため、 操作や日常的な扱いにストレスがありません。特に近年増えている庫内が平らなフラットタイプであれば、汚れても拭き掃除がしやすく、お手入れのしやすさも魅力となっています。単機能レンジは本体そのものがコンパクトな上、放熱のためのスペースも少なくて済むモデルが多く、一人暮らしの狭いキッチンや冷蔵庫の上の限られたスペースにもすんなり収まります。最近では2万円から3万円台の単機能でありながら高性能な赤外線センサーを搭載しているというモデルも登場し、人気商品となっています。こうして進化を遂げてきた電子レンジですが、現在のトレンドは、食材を置くだけで自動で調理してくれるおまかせ機能や、スマートフォンと連携した献立提案など、いかに手間を減らすかに向かっています。また、油汚れが落ちやすい庫内コーティングやお手入れコースなど、使うのも後片付けも楽という方向へと進んでいます。
次は、卵の美味しさ研究所代表、峯木真知子さんの最も身近な食品、卵のコーナーです。第2回のテーマは、卵殻、卵の殻についてです。
皆様、こんにちは。卵の美味しさ研究所の峯木です。閉経期女性にカルシウムを十分に与えてもわずかにしか骨量は増えないとされています。2017年にベトナム女性に卵殻カルシウムを投与させてその効果を見ています。毎日 300mg のカルシウムサプリメントを摂取させました。卵殻カルシウム群を投与されたグループ、炭酸カルシウムを投与された群、カルシウムを投与されていないプラセボ群3群で、卵殻カルシウムの群では骨量が12ヶ月後で優位に増加しました。プラセボ群及び炭酸カルシウム群より優位に高い結果でした。炭酸カルシウム群もプラセボ群より高い値ではありましたが、優位差はありませんでした。このことより、ベトナムの女性において卵殻カルシウムは閉経後の骨量を増加させ、その効果は炭酸カルシウムより多いことが認められました。卵殻カルシウムは家庭で捨てられる卵殻から得られます。細かい粉にして使用します。 38% カルシウムを占めていて、他にはマグネシウムなどが含まれています。卵殻カルシウムはボコボコした凹凸で砕けたような構造をしています。それに対してよく使用されています。炭酸カルシウムは表面は滑らかで四角形です。この構造の違いが消化吸収に影響すると推察しています。この卵殻粉を利用してドレッシング、ケーキ、ソーセージ、食パン、バッターの衣などに入れて私は研究しています。カルシウム補給だけではなく、マグネシウムも含まれているので塩分を減らすこともできます。これからが期待される食材です。家庭で廃棄される卵殻ですが、土壌に使用しておいしいお米ができ、収量が増えるとか、ビニール袋に混入させてゴミ袋に使用するなどの方法もあります。
代わっては、お米料理研究家白井紀子さんの今日はおにぎりを握ろうのコーナーです。4品目は天かすを使ったたぬきおにぎりです。このコーナーは公益社団法人米国安定供給確保支援機構とともに制作しています。
こんにちは、白井紀子です。今回はたぬきおにぎりをご紹介します。天かすを使ったお料理にたぬきという名前が付けられることがありますけれども、天ぷらに種が入っていないということで、種抜き タヌキという名前の由来になっております。これまた簡単に作れます。ボウルに炊きたてご飯、天かす、めんつゆ、青のりを入れて混ぜ合わせます。ラップを広げ、混ぜご飯を乗せて包み、お好きな形に握れば出来上がりです。材料はご飯茶碗軽く1杯 100g、 天かす大さじ1、めんつゆ3倍濃縮、こちらは薄めずに使います、小さじ1、青のり小さじ1/2です。それでは作りながらご説明します。ボウルに炊きたてのご飯を入れてあります。天かすにめんつゆを加えます。それをご飯に加えます。そして青のりを振りながら加えます。しゃもじを使って混ぜてます。さっくりと混ぜましたら、まな板の上にラップを広げます。だいたい40センチほど広げるとおにぎりが作りやすいです。ラップの中央に先ほど混ぜたご飯を乗せます。ラップの四隅を持ち上げて絞るようにして持ち上げます。茶巾絞りのような形にします。そしてお好みの形に握ります。はい、今私は三角形に握っています。三角に握る場合は左手にご飯を置いて持ちます。そして右手をくの字にして手のひらで包み込むように握ってくるくると回します。そうすると三角形のおにぎりが出来上がります。完成です。材料を混ぜてすぐに握って食べれば、天かすのサクッとした食感が楽しめます。それに対して少し置いてから握れば、天かすがお米の水分を吸ってしっとりとしたおにぎりになります。ぜひ作ってみてください。
代わっては東京農業大学名誉教授小泉武夫さんの行った食ったのコーナーです。全国駅弁の旅、今月は広島宮島の穴子飯弁当です。
皆さんこんにちは、小泉武夫です。今日はですね、ずっと西に行きまして、宮島です。宮島、広島県ですね。何かっていうと、宮島の穴子飯弁当、穴子ですよ。これがまた美味しいですね。穴子が、トロイカイの穴子は実に美味しい。でね、穴子って面白いもんでね、美味しい穴子ほどいい顔してますね。本当に。ここにね、上野屋さんから、ここがもう、ダントツです。美味しくて。明治34年創業ですから、古いですね。伝統のタレで焼く穴子。これの蒲焼きが、その全面に載ってるんです。それもね、小さく切ってあるんですよ。うん、花札のカードの半分そのぐらいのやつですね。そういう大きさのね、穴子がご飯の上にどのぐらい入ってるかと、だいたい12枚入ってますね。でご飯は見えないです。穴子で全部穴子がご飯の上にかかってますからね。これがもう本当に美味しいですよ。ほんでその穴子がのかば焼きの味がご飯に染みてるんですよ。またそんなもんだから、もう本当にですね。ほんで、ここの美味しさの一つってのは、弁当を作るたびにですね、焼きたての穴子をこう上に乗せるんですね。ですから、とっても柔らかで美味しいし、しかも秘伝のタレがあるんですね。ですから、これは誰も、どの店でも、真似するってことはできない。うん、それでですね、なかなか買えないです。はっきり言って。まあ、行列っていうのかな。うん、運が良ければですね、広島市のデパートでも売ってます。でも午前中で終わっちゃいますね。それぐらい有名で美味しいんですよ。うん、私前に広島大学の先生してましてね、うん、広島行くたびにこれを買おうと思ったらなかなか買えなかったけども、注文しておくと買えるってことは分かったんだな。だからですね、もしどうしても穴子の飯食べたいって言ったら、山陽本線の宮島口っていうところがありますからね、そこで売ってます。広島電鉄でも宮島口で、まあ両方で売ってます。だけどなかなか手に入らないから、ぜひですね、これは手に入ったと言ったらじっくり味わうこと。値段はね、2500円です。値段はですね、ところ時々かかるので、それを固定しないでいてください。 だけども2500円の価値なんてもう全然問題にならない。こんなこと言うと怒られるかもしれないけど、私なら食いしん坊ですから5000円でも買えたら食べたいなと思うぐらいの、本当にすごい。小泉先生ね、未確認飛行物体っていうのは私のあだ名が、未確認っていうのはそのあれなんですよ。味覚、食べ物の味覚。未確認飛行物体。食べ物を食べるためにあっちこっち飛んで歩くという、そういうあだ名を持ってる小泉先生が、この宮島のあの飯弁当をこんなに、この興奮して喋るってことはですね、でもなかなか、その皆さんね、びっくりすると思うんです、これ食べると。責任を持ちます。これを食べて美味しくないなんてことになったら、小泉先生のところに、連絡していただければってことになるかもしれないけど、まあ、その辺は我慢していただいて。とにかく文句言う人はいないですよ。宮島行ったら、あれね、ほら、お参りして、俺で穴子の弁当を買って、俺で、よいよいよいと帰ってくる。これが一番いいと思いますね。
次は、外食情報のコーナーです。今月は、米粉で作られる麺、フォーの専門店のお話です。
近年飲食店では特定のメニューに特化した専門店が増えています。おにぎり専門店やベーグル専門店、せいろ蒸し専門店などさまざまな専門店が登場していますが、今回はここ数年で人気が高まっているフォー専門店について解説しましょう。フォーとは、米の粉、米粉から作られた麺、ライスヌードルのことです。以前はベトナム料理のメニューの一つという位置づけでしたが、最近ではベトナム料理の枠を超えて人気を集めています。特に手軽に食べられる点が好評です。麺は平打ちでつるっとした食感が特徴です。スープは透明感のある油分を控えたあっさりとした味わいが主流です。人気店には2つの流れがあります。1つは本場ベトナムのローカルな味を再現したお店です。実は本場のベトナムにおいて、フォーはもともと牛肉の料理として誕生した歴史があり、伝統的なローカル店では今でも牛肉のフォーが主流です。お店では牛の骨や肉の旨味を何時間もかけて引き出したスープにパクチーなどの生のハーブを合わせ、ライムを絞って食べたりします。もう一つは日本人の好みに合わせたお店です。昆布やカツオの出汁をベースに、鶏の出汁を合わせたスープや、しっとりとした鶏のチャーシューなどをトッピングしたりします。また、米粉には国産米使用を謳っているお店もあります。ちなみに、メニューを選ぶ際、ベトナムでの呼び名を知っていると便利です。フォーのスープのベースは主に牛と鶏の2種類に分かれています。牛を使ったものはフォーボー、鶏を使ったものはフォーガーと呼ばれます。日本の専門店でもそのままメニュー名に使われていることがあります。そしてテーブルの上の調味料も楽しみの一つです。チリソースやニンニクを漬け込んだ酢、魚の醤油であるヌクマムや、ベトナムのラー油、サテのほか、お店によっては、レモン汁やブラックペッパー、さらには揚げ玉や、もやしとパクチーをあえたものなどが用意されていることもあります。これらを途中で加え、自分好みの味に変えていく食べ方ができます。食べる際は一般に両手を使って食べます。フォーの麺は表面が滑らかで滑りやすいため、器は置いたまま、左手にレンゲ、右手に箸を持つのが基本的なスタイルです。レンゲの上に麺とスープ、そしてお好みの具を少しだけ乗せて口に運びます。東京をはじめとする都市部では、 駅の地下街やオフィス街、商業施設の中など、仕事や買い物の合間にさっと立ち寄れる場所への出店が多く見られます。また、朝早くから朝フォーを提供している専門店もあり、日常の気軽な食事の選択肢として広がりつつあります。このコーナーは、一般社団法人日本フードサービス協会のご協力により提供しています。
次は、料理人飲食店プロデューサー稲田俊介さんのシンプルで美味しい料理のコーナーです。今月は焼きナスです。
こんにちは、料理人の稲田俊介です。ナスは一年中食べられますが、やはり夏から秋のイメージですね。ナス料理で僕が特に好きなのは焼きナスなんですが、焼きナスってシンプルな調理法の割に案外面倒です。皮を焦げるまで焼いて、その皮をなるべくすぐに剥くわけですが、焼きたてはもちろん熱いです。かといってダラダラと水につけていたら水っぽくなってしまうので、ちょろちょろと慎重に水をかけたりしながらだましだまし剥くことになります。また、焼き方が甘いと皮が剥きにくくて、それを強引に剥こうとすると皮に身がくっついてきちゃって、食べるところがどんどん少なくなっていきます。まあ、そもそも焼きナスはですね、皮の焦げた香ばしさだけが身の方に移り、実際に焦げて苦い皮の部分は口に入らないという、ここが美味しさのポイントですから、しっかり焼くというのはまず大前提なんですね。しかし、ここでも一つの困難が発生することがあります。最近のコンロは温度が上がりすぎると安全装置が働いて止まってしまうんですね。皆さんがお使いのコンロはいかがでしょうか。僕の家のコンロはしっかり安全装置が働きます。焼きナスの場合、僕は魚焼きグリルに入れて再強火にしますが、数分で止まってしまいます。この時点で一応ナスに火は通って柔らかくはなっているのですが、焦げた匂いはまだほとんどしません。この状態でもう一度火をつけ直しても、どうせまたすぐに止まるので、僕はもう諦めて一度ナスを取り出します。そしてトングでナスをつかみ、直接炎にかざして焦がします。まあ、とにかくこうやって四苦八苦してナスを焼いて皮を剥くわけですが、もうここまで来たらあとはどうやって食べても美味しいですね。定番は醤油をかけておかかとおろし生姜といったところでしょうか。僕は梅酢をかけるのも好きです。他にもポン酢をかけたり、だしに浸したり、意外なところでお味噌汁に入れたりするなど、まあ、美味しい食べ方は、まあ、工夫次第でいろいろ考えられます。さて、今回は、まあ、言うなればもう一つの焼きナスもご紹介しておきます。こちらは気軽にフライパンで焼く、まあ、皮を焦がして剥く焼きナスとは根本的に別の料理ではあるのですが、こちらはこちらでまたなかなか良いものです。では、作り方です。まず、冷たいままのフライパンに気持ち多めに油を敷きます。皮はところどころしまめに剥き、2センチくらいの厚さの輪切りにして、冷たいままのフライパンに重ならないように並べていきます。全部並べたらこれを中火にかけます。すぐにじりじり言い始めるでしょうから、そしたら火を弱めて蓋をします。要するに蒸し焼きにしていくわけですね。ここからナスのフライパンと接した面はじりじりと焼け、そのうち少しこんがりと香ばしくなっていきます。そして全体はナス自体の水分で蒸されるような状態になって、これでとろっと柔らかくなっていくわけです。焼き目がつき始めたら蓋をしていても匂いでわかると思います。なので香ばしい香りがしてきたら一度蓋を取って竹串などで硬さを確かめます。まだ少し硬いようでしたらもう一度蓋をしてもうしばらく火にかけてください。こういう焼き方ですと要するに調味料もお肉なんかも 入らないので、まあそうそう焦げすぎになることはありません。ナスの場合は特にしっかり焼き目がついた方が美味しいので、焦らずじっくり焼いてください。特に焼き目が好きな方は、この後ひっくり返して、裏面も焼いていただいてももちろん構いません。この場合はひっくり返した時、また少し油を足すとより美味しく焼けます。こちらの焼きナスも普通の焼きナスと同じように、器に取り出したらあとは醤油やおかかなど、お好きな味で食べると良いのですが、こちらはですね、フライパンで焼くからこその仕上げ方もあります。最後にこちらをご紹介しておきましょう。ナスが焼けてもまだ火は消さず、そこに醤油と酒を1対1で混ぜ合わせたものをかけ回します。フライパンは熱々ですから、ジュッと音がして醤油の香ばしい香りが立ち込めるはずです。フライパンを軽く揺すってタレを全体に絡めたら完成です。食べるときに生姜を添えてもいいですが、こちらはからしともとてもよく合います。またタレに醤油と酒だけではなく、みりんや砂糖で甘みを加えるのも良いものです。こちらは言うなればナスのかば焼きといった感じの仕上がりになります。イメージしてみるとお分かりになるかと思いますが、こちらは粉山椒を振るのがおすすめです。ナスが美味しい秋のうちにぜひお試しください。
続いてはアルモンデ料理家大塚優子さんの小麦粉で美味しいお餅を作ろうのコーナーです。4回目は塩昆布チーズ餅です。このコーナーは株式会社日清製粉グループ本社の協力を得てお届けしています。
こんにちは、大塚優子です。今日は塩昆布チーズ餅をご紹介します。まずは作り方を大まかに説明します。じゃがいもを加熱して皮を剥いて潰します。塩昆布はハサミで細かく切ります。ボウルに砂糖、塩、片栗粉、小麦粉、じゃがいも、豆腐、塩昆布、チーズを加えて大きめのスプーンなどで混ぜ合わせて生地を作ります。フライパンを温めてオリーブオイルをひいておきます。4枚焼きますので生地をフライパンの4箇所に落とし、軽く濡らしたスプーンの背で押し、1センチくらいの厚さに広げます。そして火にかけます。中火から弱めの中火の火加減で、色がつくまで3、4分ほど焼きます。一旦火を止め、生地をひっくり返したら、蓋をして火をつけ、同じく3、4分ほど焼きます。最後に蓋を取って、30秒ほど焼いて水分を飛ばせば出来上がりです。材料です。絹豆腐1パック 150g、薄力粉カップ1、じゃがいも中1個 100g 強、ピザ用ミックスチーズ2つかみ程度30〜40g、塩昆布大さじ1強、片栗粉大さじ1、砂糖小さじ1、塩一つまみ、オリーブオイル適量です。それでは作っていきましょう。ボウルに砂糖、塩、片栗粉、小麦粉、事前に茹でて皮を剥いてマッシュポテトにしたじゃがいもを加えていきます。じゃがいもを電子レンジで茹でる場合はピーラーなどで皮を剥いて適度な大きさにカットした後、耐熱皿にじゃがいもを乗せてラップをふんわりかけて500ワットで3分から4分ほど温めます。竹串がスッと通れば OK です。茹で上がったじゃがいもはフォークで潰してマッシュポテトにしておいてください。と、豆腐と塩昆布は細かくカットしておいてください。塩昆布、そしてピ ピザ用のチーズを加えてよく混ぜ合わせます。塩昆布を入れることで旨味がたっぷりね出ますので、ぜひやってみてください。こちらもボウルをしっかり片手で押さえながら全体を底の方から返すように混ぜ合わせます。一周混ぜたら生地を切るように、また一周混ぜたら生地を切るように全体をよく混ぜ合わせてください。だんだん生地がまとまってくるともったりと重くなってくるのでね、今回は塩昆布とチーズが入っているのでちょっと混ぜるのに時間がかかるかもしれないんですけど、ゆっくりね、しっかり粉が残らないように混ぜ合わせてください。全体が一つにまとまったら一度指で触れてみてください。指先で触れて柔らかくしっとりしてちょっと押し戻すような感じになっていれば完成です。では焼いていきます。フライパンにオリーブオイルを適量入れていただいて火をつけます。フライパンの上に手をかざして温かいなと思うくらいまで温めます。はい、温まりましたので一度火を消して生地を入れていきます。先ほど一塊になった生地をスプーンなどで十字に4分割をして4等分にしたものを一つずつすくってフライパンの中に落としていきます。生地を入れ終えたら、今使ってたスプーンの背中をちょっと水で濡らしていただいて、生地を一つずつ1センチくらいの厚みに押し広げていきます。スプーンの背中を使ってね、広げていってください。厚み1センチくらいに広げたので、火をつけていきます。火加減は中火から中弱火で3分から4分ほど焼いていきます。では3、4分経ちました。片面にね、いい焼き色がついているので一度火を止めて裏返します。木べらやターナーなどを使って裏返してください。でもう片面も焼いていきます。蓋をして中火から中弱火で3、4分焼いていきます。では3、4分経ちましたので蓋を開けて30秒ほど水分を飛ばしていきます。いい感じでね、焼き色がついています。パリパリに焦げたのもね、美味しいです。いい焼き色がねついてます。チーズのね、香ばしい香りがしてきましたので、で30秒ほど経ちましたので火を止めて出来上がりです。カリッと焼いてまずはそのまま食べてみてください。塩昆布とチーズの旨味がたっぷりと感じられると思います。これに黒胡椒をたっぷり振ってオリーブオイルを回しかけてイタリアン風に楽しむのも面白いでしょう。さらにわさび醤油につけて食べると和風の洗練された味わいに変わります。
代わっては社会福祉法人青葉二会理事長榊原憲俊さんの食は自然の恵み、奈良から広げる農福連携のコーナーです。今月は柿の葉寿司とサバ棒寿司のお話です。奈良は海なし県です。それにもかかわらず海の魚を使った特産物が吉野の地域にあります。それは桜で有名な吉野山のふもとを流れる 吉野川流域の柿の葉寿司です。その材料はサバですが、その歴史は古く、太平洋の熊野灘で採れたサバを担ぎ、熊野川を遡り、大峰山脈を山越しする熊野古道を通って、奈良の吉野川流域まで徒歩で運ばれたものです。その熊野からスタートする自然豊かな歴史古道は、山菜をはじめ、めはり寿司や、アユ、アマゴ、ウナギなど川魚も豊富な山海の味の道です。よく似たものに京都のサバ棒寿司があります。こちらも歴史は古く、日本海の若狭で採れたサバを徒歩により朽木街道の山を越えて京都まで一昼夜で運ばれたそうです。その道は今でもサバ街道の名で親しまれています。道中の若狭熊川宿は昔ながらの宿場町が風情よく保存され、道の駅ではサバ棒寿司を取り揃えて販売されています。また、朽木街道は春には吹きの塔や山わさびの若葉にイワナ、秋にはキノコなど、自然の幸を棒寿司と合わせて味わうことができます。奈良の柿の葉寿司と京都のサバ棒寿司の共通点は、塩締めのサバが使われていることですが、それはサバが腐りやすい魚だからです。その理由は、サバの内臓にある強い消化酵素により内部消化が急速に進むからで、昔からサバの生き腐れと言われてきました。その対策として塩締めによる防腐処理を施して運ばれたのですが、その防腐作用は塩自体に効果があるのではなく、塩の脱水効果による微生物が繁殖しにくい環境作用によるものです。奈良も京の都も内陸部ですから、海が遠く、サバを塩締めにして腐らないようにして運んだ。そこまでは共通なのですが、柿の葉寿司とサバ棒寿司では調理の仕方に違いがあります。まず、奈良のサバは太平洋のサバで、京都は日本海のサバが使われます。また、奈良は柿の葉で包んだ柿の葉寿司となり、京都はしめサバの上に薄い白昆布を乗せて竹皮に包んだサバ棒寿司となります。奈良の柿の葉寿司は柿の葉に包まれているのが特徴ですが、その葉には極めて多くのタンニンが含まれており、この他にも植物が傷ついた際に放出する揮発性物質のフィトンチッドがあり、共に殺菌、防腐、抗ウイルスに優れた作用を持ちます。さらに石の重りで押し寿司にすることによる脱酸素効果により保存性を高めたものです。柿の葉は現代でも O157 やノロウイルスなどの菌の感染力を失わせる効果が着目されており、その殺菌作用を利用して保存性を高めたことになります。一方、京都のサバ棒寿司の保存は、サバを多めの塩と酢でしっかり締め、薄い白昆布をかぶせ、保湿効果と旨味を増し、さらに竹の皮で包み、酢の乾燥防止と抗菌効果を図っています。また、その竹皮包みの風情は、芭蕉の涼しさを絵に映しけり佐賀の竹、そのままの強風の趣を醸し出しています。この奈良と京都のサバ寿司は江戸時代に普及したものですが、敬服するばかりです。 冷蔵庫に頼る保存では、もし何かあれば一夜にして食物から廃棄物に変わるしかありませんが、塩締めや天日干し、植物硬化など、昔の保存方法を知っていれば、災害時などには冷蔵庫の中身の保存や生かし方などの知恵にもなるでしょう。その一方で、今や人もサバも山越えは大変と、山の出湯で育つ3000匹もの温泉サバもいるそうです。次は食生活ミニ情報のコーナー。今月のテーマは焼きバナナの魅力です。
バナナを焼いて食べたことはありますか？焼くと甘みが引き立ち、一味違った味わいが楽しめます。その他にもいくつかの魅力があります。バナナにはもともと腸内のビフィズス菌などの善玉菌を増やすフラクトオリゴ糖が含まれています。加熱すると水分が抜けて成分がぎゅっと凝縮されるほか、温かい状態で腸に届くことで腸内環境を整える効果がより高まります。また、生のバナナは南国の果物なので体を冷やす性質があります。特に冷え性の方や胃腸が弱っている方が生のまま食べると胃腸の血管が収縮して消化機能が落ちてしまうことがあります。温かい状態で食べることで胃腸の消化酵素が活発に働き、消化不良や便秘、軟便の改善につながります。さらにバナナには不溶性と水溶性の両方の食物繊維が含まれています。加熱することでこれらの繊維質が熱で分解されて柔らかくなり、胃腸の粘膜を刺激しすぎずに優しく便通を促すことができるようになります。焼き方はバナナを食べやすい大きさに手でちぎり、フライパンに乗せて時々転がしながら中火で2分程度加熱すれば出来上がりです。この焼きバナナにシナモンを振るとシナモンの香りにより表皮に近い毛細血管を広げて血流を良くする効果が加わります。またココアパウダーをかけるとココアに含まれるリグニンという食物繊維も合わさり、腸内環境を整える働きがさらに高まります。
続いてはご質問にお答えしますのコーナーです。今月は、乾燥の味噌汁で粉末や固形などがありますが、生の味噌と栄養的には変わらないのでしょうか、という大分県の相良さんのご質問にお答えします。粉末および固形のいわゆるフリーズドライ製品などの乾燥味噌汁と通常の生味噌を使った味噌汁の栄養価を比べると、タンパク質、炭水化物、脂質、ミネラル類といった基本的な栄養素に大きな違いはありません。味噌の主成分である大豆由来のタンパク質やペプチドは乾燥させたり熱を加えたりしても栄養としての価値は損なわれません。またカリウム、マグネシウム、鉄分などのミネラル類は加熱や乾燥の影響が少なく生味噌と同じように残ります。さらに具材や味噌に含まれる食物繊維もそのまま保たれます。ただし、製造する工程の加熱や乾燥の仕方によっていくつか細かい違いが生じます。加熱処理をしていない生味噌には活発な酵素が含まれています。製造の過程で熱が加わった乾燥味噌汁では、酵素の働きが失われてしまいます。しかし、酵素の本来の役割は、 味噌を熟成させて旨味や栄養を引き出すことです。そのため食べる時点で酵素の働きが止まっていても栄養を取るという点では違いはありません。なお暖かい風を当てて乾燥させるタイプの場合、熱に弱いビタミン類がわずかに減ることがあります。一方、現在の主流であるフリーズドライ製品の味噌汁は、低い温度で水分を飛ばして作られるため、ビタミン類や風味が損なわれるのを極めて少なく抑えられます。熱風で乾燥させたものと比べても、野菜や豆腐などの具材に含まれるビタミン C やベータカロテンなどが高い割合で残ります。手軽さや保存のしやすさを重視して、乾燥味噌汁、特にフリーズドライ製品を利用しても、日常的な栄養補給としては、生味噌とほぼ同じ効果が得られると考えてよいでしょう。最後は、教会からのお知らせです。声の食生活情報を、通刊500号記念特別号のお知らせです。皆様に支えられ、録音雑誌月刊声の食生活情報は、令和8年11月号をもちまして、通刊500号を迎えることとなりました。昭和60年、1985年4月の創刊以来、これまで一月も休むことなく発行を続けることができましたのは、長年ご愛読くださっている皆様の温かいご支援の賜物と心より御礼申し上げます。皆様の毎日の豊かな食生活の良き伴侶となれるよう、これからも歩みを進めてまいりたいと存じます。記念すべき11月号では、初心に帰る企画といたしまして、創刊号に録音した貴重な座談会を当時の音声のまま収録いたします。声の食生活情報の創刊に携わった当時の理事長である池田正則、専務理事の堤恒雄、そして東京都心身障害者福祉センター主事の鈴木文子さん、NHK 盲人の時間のチーフディレクター川野くすみさんが出演されています。当時の懐かしい雰囲気とともにお楽しみください。そして創刊当時に皆様から寄せられたお便りもいくつかご紹介させていただきます。これまで声の食生活情報では数多くの出演者とともに多彩な内容をお届けしてまいりました。著名人の方からの寄稿やインタビューをはじめ、季節の行事や風物を紹介する食の歳時記、目の不自由な私の食生活の工夫、全国うまいもの探訪など、振り返れば枚挙にいとまがありません。そこで読者の皆様から、あの時のお話をもう一度聞きたい、こんな内容が深く印象に残っている、といった思い出のアンコールリクエストを募集いたします。皆様からお寄せいただいた中から、最もリクエストの多かった内容を11月号に収録させていただきます。もう一度聞きたい出演者や内容がございましたら、ぜひ、健やか食生活協会までお声をお寄せください。この11月号が皆様にとって特別な一巻となり、これからの新たな歴史への期待に胸を膨らませていただけるような記念号となりますよう、スタッフ一同心を込めてお届けいたします。どうぞ楽しみにお待ちください。皆様からのお便りをご紹介します。おにぎりの新しいコーナーが始まりました。どんな味に出会えるか楽しみです。一人暮らしの私は 炊きたてのご飯をラップに包んで一つずつおにぎりにして練習しております。真ん中をくぼませて漬物や佃煮などを入れています。そして食べる前にレンジで温めます。どの具材のおにぎりか食べるまでわからないのも楽しいです、というお便りを大阪府の宮浦さんからいただきました。これで令和8年9月号を終わります。当協会へのご連絡は電話 03-5641-5311、 ファックス 03-5641-5312、 E メールアドレスは info@すこやかnet.or.jp。 もう一度ローマ字で申し上げます。すべて小文字で info@sukoyakanet.or.jp です。朗読は社会福祉活動教育研究所の朗読グループが担当いたしました。ご案内は児玉純子でした。